堀江由衣セブンティーンズルール、ルール、ルール。皆さんこんにちは、堀江由衣です。ポッドキャストで配信される堀江由衣セブンティーンズルール、この番組は私堀江由衣のルールこだわりを17個のジャンルに分けてご紹介していきたいと思います。はい、今回はですね、全4回にわたってお届けすることになっていますが、全4回で17個のルールっていけるのかな、ね、なんかその17ジャンルの話をしていくわけでしょ。その1ジャンルの中でも結構話って膨らんじゃったりするじゃないですか。これ17いけんのかな、どうなのかな。まあね、ちょっと待って、まだね、どういうあれになるかわからないのでね、やっていきたいと思いますけれども、あのルールということなんですけれども、私普段ルール生活してる中でこだわりとかですか。あー、どうかな、こだわり強そうですか私。あー、でもあのね、パンの焼き方だけはめっちゃこだわりがあっていつも親と喧嘩になるんですけど、いや私はね、食パンの焼き方なんですけど、なんかテレビでね見たやり方があって、それがすごいいいと思ったからそれをやってほしいんですけど、まずパンをね、こう4等分に何ていうの、包丁入れるんですよ。全部切らないんですよ、包丁をね4等分ちょっと入れるんですよ、四角く、なんていうの、縦横でね。でそこの上の3面だけバターをね塗るんですよ。1面だけ残しときたいの、バター塗らずに。で3面だけバター塗ってで焼くんですけど、そのトースターの、あ、これで終わるなこの回これで終わるな、ちょっと待ってまあ、何、トースターに入れてバター塗ってるところはあんまり焼けないから、バター塗ってるところを奥側にして、なんかわかる、手前側ってあんま焼けないから塗ってないのを手前にして、ちょっと急ぎますね。で焼いて一回出して、でバターもね残り3分の1ぐらいだけ塗っといて、残りの3分の1を後からまた足したいんですよ。で足して食べるっていうのをねしたいんですけど、それがなんかこうね、まあなんか私実家なんですけど、親とかからしたらちょっとめんどくさいじゃないですか。だからたまに手順が違う時があると、あれこれさって言うと、もうあれ自分でやりなさいになるから、なんかねちょっとそれで喧嘩になるっていうねあるんですけどね。だからそのパンの焼き方だけはちょっとこだわるんですけど、でもわかんないですね、パンの焼き方にこんなにこだわるってことは、もしかしたらね、どっかなんかこだわり結構強いところ私ね自分で気づかないだけであるかもしれないですもんね。はい、そんなわけでじゃあ早速これで今何分喋っちゃった、大丈夫かなじゃあ早速一つ目のルールに行きましょう。こちら、曲作りのルール。あー、なるほど。まあね、なぜそもそもこの番組をやっているかというと、先日7月1日におよそ2年ぶりとなる新曲アデューがデジタルリリースされたばかりなんでございます。はい、まあね、この番組もそのアデューの、デジタルリリース記念といいますか、はい、そんな感じでねやらせていただいてるんですけど、そうですね、曲作りのルール、まあ、このアデューに関してはですね、清志隆人さんというねアーティストさんに、楽曲を提供していただきました。まあ、清志さんは私の、曲他にも何曲かたくさん書いていただいているんですけれど、今回もまた清志さんにお願いして作っていただきました。そうですね、この楽曲がですね、アニメのシャーマンキングの第2弾エンディングテーマになっていまして、そうですね、この曲に関してやっぱり作品の世界観だったりキャラクターの雰囲気だったりに合わせて作っていただきたかったので、なんかそういうお願いを私からもしましたし、あと多分ディレクターさんだったり作品のアニメの監督さんだったり、まあいろんな方の多分意見があってのオファーになったというか、なんかこういう楽曲にしてくださいっていうお願いがあったと思うんですけど、そうですね、 でもやっぱり作品の主題歌とかになるときはその作品にすごくやっぱ合ってたり沿ってたりするといいなっていうのは思いますね。なんか別の作品で本当にこうエンディングテーマで流れてきたときになんか歌詞と曲の雰囲気とその作品がガチって合ってるのを見たことがあってこれはすごいってなったんですよね。なんかそれを自分でもやっぱりやりたいなと思いまして常にやっぱりその主題歌とかそういうエンディングだったりオープニングだったりをやらせていただくときは世界観なりキャラクターなりに合わせていただけるといいなと思ってそういうお願いの仕方はしていますね。はい、逆にそうだな、じゃあ自分の例えばアルバムとかもうちょっとこう自由度が高いときはどうするかというと、そうですね、でもやっぱりアルバムの世界観を最初に決めたいですかね。ちょっと前に、その2年ぶりかな ?2 年前かな ?2 年前にリリースさせていただいた文学少女の歌集っていうアルバムがあるんですけど、それに関してはやっぱり先にタイトルの文学少女の歌集だったり、文学少女のイメージだったり、ビジュアルのこうイメージが先にあったので、なんかそれを、相談してお話しして、その世界観に合う楽曲を集めさせていただいた感じですかね。だからすごいいい曲だなと思ってもなんかその文学少女の感じに私のイメージする文学少女の感じに当てはまらなかったらなんかすごいいい曲でもあこれはちょっと違いますねみたいなこれ都会の OL さんですねとかなんかそういう感じで採用しなかったりとかはありましたかね。だからその先に世界観を決めることの方が多いかもしれないですね。はい、あとはなんだろうな、自分で作詞するときとかはなんだろう、ルールっていうか、カフェに行くっていうのはまあ2年前のことなんでね、結構気軽にカフェ行けたんですけど、カフェに行くっていうのはありますね。もう家だと絶対やんないから、夜中までやってるカフェに行って、他にも働いてる人を見ながら、ああ私だけじゃないと思いながら頭抱えながら作詞をするっていうのが結構自分の中のルールですね。何にも出てこんっていうなんかなんて言うんですかね、作詞するたびに毎回ちょっとずつ気づくんですけど、あそっか私そこまで世の中に伝えたいことってあんまりないかもしれないと思って、だからなんかこうどうせなら自分の好きな感じにしようとか、そういうので何がいいかなってまずテーマを決めてとか、でテーマに合わせてストーリーを決めてとか、でそのストーリーに合わせてじゃあ歌詞を書こうとかするんですけど、なんか思ってたストーリーと歌詞が全然逸れていくと、なんで私の中で思い描いてるストーリーはこうなのになんで歌詞はそっちに行かないのっていう不思議な現象が起きたりとかねしますね。はい、だから自分で書くときはそうですね、ルールとしては、カフェに行くっていうぐらいですかね。あとはね、分かんない言葉はあんまり使わないっていうのはちょっとあるかもしれないですね。だから英語が出てきませんね、英語全然分かんないからいやなんかなんて言うんでしょうね、英語もほらなんかこう熟語になってきたりするとやっぱりその国に生きてる人の独自の使い方ってきっと出てくるじゃないですか。なんか分かんないですけど日本語でもそういうのあるし、それなみたいなやつとかってなんかもうニュアンスがなんか例えば、20年前のそれなと今のそれなってニュアンス違うじゃないですか一緒かな分かんないけど、なんかそういう言葉の変化ってやっぱ出てきそうな気がするので、なんか自分で書くときはあんまり英語は入れないとか、なんかそういうのはちょっとありますかね。はい、では、続いて2つ目のルールに行きましょう。ちょっと待って、1個目のルールで結構時間いったな。あ、パンの話があったからねじゃあ続いて2つ目のルールに行きましょう。こちら、寝る時のルール。寝る時ね、はい、皆さんは普段どんな風に寝てらっしゃいますか。私はですね、大体寝る時はですね、テレビをね割とつけっぱなしにして寝たいタイプなんですよね。なんかこれ本当人によって真っ二つに分かれる気がするんですけど、本当に 静かで真っ暗じゃなきゃ寝られないタイプと、逆にそれで寝られないタイプがいる気がしてて、私は無音で真っ暗だと全くもう逆に寝られないんですよ。だから寝るときはテレビを30分で消えるようにして、であんまりこう音が聞こえすぎると内容が入ってきちゃって寝られなくなっちゃうから、音もできるだけ内容がもうほんとちょっとわからないぐらいの感じにして、でなんか適当にこうなんだろうな、いい感じの面白そうなバラエティをつけて人のこう笑い声を聞きながら寝るっていうのが一番寝やすいですね。だからたまに寝られずにとか、一瞬うとってしたんだけどまた起きちゃった時に無音だと嫌だから、もう一回テレビつけてもう一回30分のタイマーにしてとか、なんかそうやって寝ますねってぐらい、寝入る瞬間に音がないと私は嫌で、あと電気もちょっとついてないと嫌で、まあ私いわゆるリビングで寝てるんですけど別になんかそこに何も悲しい事情とか何もないんですけど、普通ちょっとリビングで寝てて、でそのリビングの電気は消すんだけど、向こうの方のそのなんていうの、ダイニングキッチンっていうか、まあそのキッチンの方の電気はつけてるぐらいの明るさでいつも寝てます。別に悲しい事情とか何もないんで、ただ私がそうしてるだけなんで何のあれもないです。はい、でそうですね、何を着て寝てるかっていうと、結構夏場、今の時期だったら T シャツに下はなんかこうハーフ丈ぐらいのズボンみたいな、もう本当日常生活で唯一ズボンを履くんですけどね、寝る時だけ。普段全くズボンを履かないのになんで寝る時だけ履いてんだろう、不思議なんかそんな感じで、もうちょっと暑くなったら短パンに変わったりとかしますけど、まあ基本 T シャツになんかそういうなんかものを履いてなんか寝てるみたいな、なんか寒さに応じてズボンの丈変わるみたいな感じで寝てるんですけど、これが冬になると今度はどんどん重ね着して長袖3枚みたいな感じで寝てる時もありますね。はい、長袖3枚、やっぱマックス寒い時はそんぐらいにしますかね。でそれに夏でも冬でも、マスクをして、で首肩が冷えないように膝掛けを、なんか膝掛けぐらいのちっちゃい毛布ぐらいのサイズの膝掛け、ふわふわのもっこもこのやつを首にかけて寝ますね。もうそれはその膝掛けは何、ホテルとかそのイベントとかなんかどっか泊まらなきゃいけない時あるじゃないですか、撮影とかの時に絶対その膝掛けも持っていきますね。なんかねもう それがないと風邪ひく気がして、絶対にそれとパジャマはどこに行く時も持っていきます。はい、って感じかな。あとはね、加湿器焚いたりとかそういうのはしてますかね。いやでもね、そのまだもう終わり、まだ喋れる？いや、そのね、例えば、その旅行とか、イベントとか、何かで、行くとき、絶対そのパジャマセットと、膝掛けは持って行くんですけど、特にね、海外に行くときに荷物が多いじゃないですか。で、帰りに、やっぱお土産とか、海外いっぱい買いたいじゃないですか。行けてた頃ね。いっぱい買いたいじゃないですか。だから、古くなったパジャマを、毎回持って、行ってたんですよ。で、まあ、現地で来て、本当にボロボロの、パジャマとかなんで、まあ、現地で、今までありがとうって言って置いて、捨てて帰って、で、その分の空いたスペースにお土産を詰めて帰るみたいなのを、ずっとしたくって、それをやってたんですけど、もうだからね、今ね、やっぱ行けないじゃないですか、このご時世。だから、本当にボロボロのパジャマを私、延々着続けてて。でパジャマってなんか意外と幅取るから、新しいパジャマを買うわけにもいかなくて、なんか本当に延々なんか私なんでこのボロボロ着てるんだろうみたいな感じのボロボロのパジャマをずっと着てますね。まあ、また海外とかね行かせていただいたら、まあそれをこうスーツケースに詰めて、で帰りはお土産に帰ってきたいんですけどね。はい、そんな感じが、私の寝る時のルールでございました。ということで今回はここまで、2つか、まあ、パンも入れたら3つなんですけど、まあ、2つか、あ意外とかかりますね、これいけんのかな。ということでそれではまた次回お会いしましょう。堀江ゆいでした。アデュー。